そうですか。聞きましたよ。
何を
した？ルーズベルトゲーム。
あ、早いね。
おめでとうございます。
早いね。昨日だよ。
そう、だから一応。
もうあれじゃん、構成がもうさ、めちゃくちゃじゃん。もうちょっと粘ってからその話しようと思ったのにさ。
あ、そうなの、ごめんごめん。はい、いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
よかったね。ついに価値が見えてね。
僕の甲子園通算防御率爆上がりしました。
しかもさ、そのさ、そのあれだよね。すごいよね。そのさ、その1年に1回行くか行かないかの甲子園でさ、いきなり2回に6失点って衝撃だよね、まず。
まあ、はいはいと。まあ、もう、そもそもね、ねこの話続ければいいですか？い
や、まずこれはちょっと。
この話、都合3回行きまして、我らが、猛虎打線がですね、
はい、
3試合で、通算、1得点、
はい。はい。おめでとうございます。
3連敗。これ防御率に起こしたら何、0点いくつですかね？ 3 試合で27イニングで1失点ってなかなかの防御率だよね。
なかなかの防御率、0.3 とかじゃないですか。
そうだよね。
それこそ。
うん、もう、というね、もうスーパーエースだったんですよ、僕も。
はい。相手チームのね。相手チームのスーパーエースだったんですね。そう。
で、まあ今年もね、証拠りもなく、ゴールデンウィークに遠征して。
はい。
まあしかもですね、まあ、中日ですよ。うんまあ、中日しかも甲子園、うん。
はい。
打たれる要素ないじゃないですか。
ゼロですね。
はい。
はい。
ただね、先発ピッチャーがね、西勇輝だったんですよ。
まあ、そのあれだね、そのいい時と悪い時の差がね、顕著に出るという。
いや、いいよ。すごい、すごいいいピッチャーなんだけど、うん、なんも面白くないのよ。
まあでも分かるわ、確かに。言いたいことは分かるかもしれない。
で、しかも、成績だけ、数字だけパッて見ると、すげえいいピッチャーなんだけど、内訳は、まあ、はっきり言ってどうでもいいところで抑えて大事なところで打たれるんですよ。
まあ、そうだね、確かにね。オリックス時代からそうだよね。
そう。オリックス時代も、阪神時代も、西が普通に投げてれば優勝してるっていうシーズンが1回ずつあったんですよ。
そうだね。あったね。
はい。
う
ん、それは2014年のソフトバンクとの大接戦。
ゲーム差なしだった時だよね。
はい、シーズン、まあ本来エース、まあ当時は第2エースぐらいかな。
そう、金子がいたから。
そうだね。金子千尋に次ぐ、うん、2番手。
2番手ピッチャーだったね。
だった西が、うん、まあ普通にやってればね。普通にやってればまあ10勝は硬いピッチャーが。
そう、勝負どころでボコスカ打たれ始めたんだよね。はい、あの時は。
で、ゼロ、ゲーム差で優勝逃して。
はい。
で、一昨年ですよ。
はい。
そっか。2021年ですよ。
はい、
はい。佐藤輝明の新人のシーズンですよ。
そうですね。アカン阪神優勝してマウントですね。
はい。あの時も開幕からボコスカ勝ってる。まあ今年もそうなんですけど。はい。こうやって、でもなんかいつの間にかこうヤクルトが、こう追いついてきて。
追いついてきて、はい。
で、こう接戦を繰り広げる中、先発ローテの中で西だけが、西、阪神に FA 移籍してきて、3年連続2桁とかかってるんですけど、あの年だけ、9勝なんですよ。
あ、そうなんだっけ。
はい。で、しかも、なんだっけ、通算150勝がかかったシーズンだったんだけど、確か。通算、西勇輝投手、通算150勝へ向けてのマウンドですっていう、阪神の公式ツイッターを何回見たかっていうね。149勝からこいつ何連敗してんだって。5連敗ぐらいしたのかな。
西ってそんな勝ってんだ、もうすでに。
うん。
150もいってんの？あ、そう。
だからいいピッチャーなんですよ。いいピッチャーなんですけど、大事なところで打たれるから。
まあまあ、そうね。そのイメージはあるね。確かにね。
心象が非常に悪い。
はいはい。
ですよね。
まあ、先発が西でした。
はい。で、しかも僕、去年のね、シーズン。
はい。
去年のシーズン僕、甲子園行ったじゃないですか。
はい。
その時の先発も西勇輝だったんですよ。
そうだね、そういえばね。
はい。まあ、悪くはなかった。
そうだね。
三失点。
悪くはなかったね。
2失点か3失点かな。
うんうん、
ライアンが、相手のライアンが良すぎて。
完封した時だもんね、はい、ライアンがね。
と、もう1試合、あれだ、プレイオフじゃなくて、プレイオフでクライマックスシリーズか。
CS か、
はい。はい。クライマックスシリーズの神宮球場。
あれね、読売新聞お断りの時ね。
そうです。
はいはいはい。
あの時も先発が西勇輝で、なんなら相手もライアンだったんですけど。
あ、そっか。
はい、
それつまんないね、それ。
つまんなくない？
つまんない、ね。
そんなことあるっていう。まあ、っていう感じで、西勇輝と僕非常に相性が悪いんですよ。
はい、はい。はい。で、なので、2回で6点もと。挙句の果てには涌井にまで打たれてしまったと。
そう。
ちなみに涌井はバッティングいいんですけどね。
まあね。
西武時代に猛打賞を記録してるからね、涌井って。
横浜高校出身特有のバッティングがいい感じ、ね。
そうそうそう、松坂といいね。涌井といいね。
ね。だもう、あ、終わったわと。
うんうんうん、
もうビール飲んで帰るかと。
ああ
だってね、 防御率 0.3 の僕がね、あの、2回で6失点してるわけですよ。もう帰ろうっつって。
はい、
思ってたらなんか、ちょっとずつちょっとずつなんか、追いついてきて。
そうだね。6回ぐらいの時に確か 4-0 になってたもんね、もうね。
そう。
4-0 じゃない、6対4になってたもんね。
そう。まあ、まずその6点取られた次の裏にもう2点取り返して。
そうだよね。
で、5回2点。はい、6回2点って、こう、6点ず、はい、あ、2点ずつ取って、はい、お、同点じゃん
っつって。なったね。追いついた。
そう。でも流れ完全に来たわって思ったら、あの、9回の表に、ケラーが、やらかして。
そうね。はい。
あの、先頭バッターにデッドボール当てて、
はい。
で、その、ランナーを牽制悪送球で2塁にやって。
一番萎えるやつだね。一人相撲でね、
はい。はい。で、あの、タイムリーで、木の卓のタイムリーで勝ち越され、
また、木の卓のタイムリーって萎えるね。
はい。まあ、1点勝ち越されとはいえ、中日の抑え知ってますよね。
ライデル・マルティネス
です、ね。今、12球団1の抑えじゃないですか。
はい。
この話さっきもしました。前もしましたけど。
前回、ルーズベルトゲームですごい共感しながら聞いてました。
そう。
あ、もう、1点差でライデル出てきたら終わりです。
終わりじゃないですか、はい、普通は。あ、もう、じゃあライデルの160キロ見て帰るかって。
はい。
思ってたら。
はい。
ねえ。9回裏、阪神の攻撃。先頭の大山。ライトでツーベース。
はい。でもね、ランナーがね、二塁まで行ったぐらいじゃ、まだ、ライデルはあれですよ。マイナス一塁ぐらいのイメージです、ね。
そう。
はい。
続く佐藤輝明。
はい、伝説ですよ。はい。
ボテボテのセカンドゴロですよ、はい。はいはいと。
はい。
まあ、ランナーは三塁行くかなぐらいのね。
まあ、進塁だね。
進塁打になるかなぐらいのね。
うん。
もう絵に描いたようなトンネルを福永くんがかわしまして。
ボッテボテのね。だから帰ってきちゃったのか、それで。
そう。
大山が。
そう。まあ、あれで帰ってきた大山もさすがなんですけど。で、同点ですよ。
普通はね、それこそランナー三塁になったからってさ、そのなんだろう。相手がさ、ライデル・マルティネスの上さ、阪神もここから下位打線になっていくわけじゃん。
うんうんうん、
もう、あれだよね。その、ランナー三塁に行ったからって点が入るっていう、その、星、なんていうのかな、確率はまだ低いからね、全然ね。
うん、ただもう、なんだ、ライトへの、まあ、ツーベースの後のそのセカンドのエラーで同点でまだノーアウト二塁、
はい、
あ、ノーアウト一塁、
はい、もう完全に気持ち切れちゃったんだろうね、そこで
ね、
うん、
あの前の席の中日ファンが黙ってスッて立って帰りました。
言ってたね、それも。いや、まあ、ライデルは気持ち切れるよね、それはね、
うんうん、で続く代打原口、
はい、
レフト前ヒット。
うお。
でしかもそのレフトの大島がファンブルして一塁ランナーが三塁まで行くんですよ。
これ、プロ野球の話ですよね。
はい。まあ、この試合、阪神も2失策してるんで、あんま言わないでおきましょう。
はいはいはい、まあ、中日に関してはね、ちょっと後で言いたいことがいろいろあるんで、はい、後に回し
ておきます。はい。で、続くバッテ、ノーアウト3塁1塁ですよ、これ。
はい。
まだノーアウトですよ。
はい。
ただ、バッターが梅野なんですよ。
梅ちゃんですね。
はい。はい、あの、ね。
阪神ファンを二分化させてる原因の一つの梅ちゃんですね。
はい。まあ、残念ながら、あの、もはやこの時はもう敗北受け負いにとかしてた。
なってた頃だね、ちょうどね。
はい、の梅ちゃんですよ。
はい。
がですね、7球粘って、フォアボールを選んだんですよ。
はい。はい、もうやばいね。もう甲子園のライトスタンドがすごいことになってるのはもう想像できるわ。
似たやすいでしょ。
ずっとあれでしょ、どっちだった、ワッショイだった。
ワッショイでしたね。
レッツゴーじゃなくてワッショイだった。
ワッショイでしたね。ね、この梅ちゃんのね、フォアボールがね、いやもう、マジでいい仕事したわ、つって。
うんうん、そうね、うん。ノーアウト満塁だもんね、それでね。
うん、で、8番、木浪ですよ。
木浪ね。
謎の打撃好調の木浪ですよ。
ラッキーボーイ、木浪ですね。
はい。がもう、ライトクリーンヒットパカーンってね。
パカーンってね。
もう、ワンアウトも取られずに、2点取ってさよなら勝ちっていう。すごくない？なんかね。
いや、だから
俺の3連敗はこの日のためにあったんだなっていう。
もう、甲子園行くと、
うん、
ああ、どうせ負けるなと思ってさ。
うん、
でしかも、俺、パって見たときにもう 6-0 になってたから、いや、呪われてるなと思ってたらさ、
うん。高田またやってんなと。
そうやってんなと思ったらさ、勝ってっからさ、びっくりしたのと、あと、そのコッシーさん、
うん、
初めて見に行ったプロ野球でそれってやばいよ。
やばいよね。
本当にやばいと思う。
ね。コッシーが持ってる説があるよね。
今度連れてったら、
コッシーかハコちゃんが持ってる説はちょっとあるね。
あの二人は夫婦なの。
はい。
で、二人ともチャリンコやってんの。
うん。
コッシーさんお大事になさってください。
コッシーですね。はい。
なんかさ、すげえなーと思って、で、まあ、ちょっとね、これ、後で、またいろいろと阪神の話はね、じっくりしていこうと思うんですけど、 まあそ、はい、今日はね、ちょっと、はい、あの中で、その、ルーズベルトゲームの中でも言ってましたけど、
はい、
我々って野球の話ってしようと思えば無限にできるじゃないですか。
そうなんですよ。別にここから5時間、6時間やるって言われたらいくらでもやれるんですよ。
から、今日ちゃんとちょっと順序を立てた方がいいんじゃないかなと思いました。
あ、なるほどね。
はい、の僕の中でちょっと考えて
みました。すいません、なんか、ホストみたいな。
いえ。一つ目は、ヤクルトの話にしましょう、
はい。
特にないんで話すことが。ヤクルトの話を最初にしましょう。
高津采配について熱く語らなくていい
か。批判しか出てこないんで、後でじっくり批判さ、はい、批判というか、まあ、文句を言わせていただきます。で、その次に、阪神の話をしましょう。
はい、
で、その後に、
はい、
セリーグの他球団の話をしましょう。
はい、
三つに分けて。
長くなる。結局長くなるじゃん。
ヤクルトすぐ終わります。
あ、そうですか。
ヤクルトも。
はい。まあ、とりあえず、甲子園で勝ちました。
おめでとうございます。
皆様のおかげで。ありがとうございました。皆様のご声援のおかげで。
国会議員な、みたいなこと言い
やがって。もうね、隣のおっさんとガチ抱擁を
交わした、ね。それが楽しいんだよね、うん。特にやっぱ現地でさよならってね、
う
ん
う
ん。
あれもうね、ハグじゃなくてね、もうお互いにね、ギュッてしてた。
わかる。すごいわかる。
軽い挨拶のハグじゃなかった、あれは。
すごいわかる。
ギュッてだけやった、おっさんと。
あ、そう、そういうのも含めてね、うん、コシーさんとかも言ってたけど、その現地応援の醍醐味。
うん。
っていうのもね、ちょっと今日はね、言いたいなっていうことがいろいろあるんですよ。
あ、はい。あ、ね。やっぱ声出しいいね。
声出しいい。
うん。テープじゃない応援いいね。
うんうん。声出しいいなっていうのと、福永のさ、エラーのこと喋ってたじゃん。擁護派となんか、お叱りみたいな話。プロなんだから、叱られるべきです。
うん、ああ、僕と同じ意見ですね。
はい。プロなんだから、頑張ったで済ませちゃいけないんです、そこは、
ね。みんな頑張ってんだよ。
そう、だから金もらって、他の選手が出れない中で試合に出てるんだから、
うん、
それは、ファンとして、叩くと、死ねとか言うのはダメだよ、
うん。
死ねとか言うのはダメだけど、何やってんだ、ふざけんな、ありえねえぞっていうのは、言われて当然。
うん、言われて当然、ね。
言われて当然だし、言われる選手、言われるうちが花だよ、それは。
うん、
何、ひよってるのっていう感じだよね。
ね、
うん。
言われるうちが花ですよ、
言われるうちが花だよ、
もうね、うん。もうイニングまたいでデッドボール当てまくって失点しまくっても何も言われないピッチャーもいるんですからね。
それは、誰とは言わないですよ。はい、今、投げる国際問題の方ですよね、はい、それは。なんだっけ、なんか、すごいことになってんだよね、今ね。向こうで違った意味でフィーバー起こしてんだよ。
てかね、まあ、そもそもアスレチックスが。
笑えないぐらい弱いんで。
やばいから、ね、なんか、もうなんか景品アスレチックスとかしてるから。
懐かしい、武将島ね。
はい。
で、この間さ、そういえば、野球好きな友達と食ってたんだけど、飯食いながら話してたんだけど、結論、ボラス有能っていう話で。
うん、まあ、それはね、間違いない。まあ、いや、F 波さんの話はや
る。F 波さんの話
いい。F 波さんの話するとちょっと止まらなくなっちゃうんで。まあ、この試合ね、そもそもね、両チーム合わせて、エラー5個出てるんで、中日が3失策で、阪神が2失策してるんでね。まあまあまあまあ。まあ、甲子園ってまあエラー多いんだけど、ね、
ちなみになんだけど、はい、俺が、まあ、これ後で話すけど、俺が見に行った試合で、中日4失策したんですよ。
はい。
もうね、呆れたよ、見てて。まあ、っていうところでね。うん、まあ、あれです。頑張ったんだから仕方ないは、大学野球までです。うん、
はい。だまあ、アマチュアね。
アマチュア。だから、もう、俺の中では、このプロ野球って花かには、実業団も含まれます。
社会人ね。
そう、社会人も、お金もらって野球してるんだから、うん、実業団も、実業団、プロ選手、そこはね、契約が社員なのか、個人事業主の業務委託なのかの違いだけだから、
うんうん、
社会人野球、プロ野球に関しては、エラーしたら、叩かれるレベルじゃなきゃいけない。
うん。
うん、と思ってる。さすがに死ねとかはダメ。ふざけんなはダメ。はい、まあ、ふざけんなは今。死ねはダメ、ずっと、
う
ん。
まあね。
死ねくたばれはダメだけど。うん、ふざけんな。
てか、だから要は、プレイに対しての。
そう、知ったは、あって叱るべき。
はい、うん。うん。人格否定はすべきはないが、ってことね。
そうそうそう。
それはそうですね。はい。はい、ちなみにこの試合、2回6失点の最初の、
はい、
もう実は記録にならないエラーだったんですけど。っていうのを、野球あんまり見たことないコッシーさんに、解説できたのは、
うんうんうん、
ちょっと良かった。
ああ、いいね。
っていうのが、まあ、2アウト、1塁2塁。
はいはいはい。
だったんですよ。
でも、2アウトから6失点したの、ちなみに。
はい。
おぉ。
はい。
おぉ、はい。
2アウト、2塁、1塁。で、まだ無失点で2アウト、2塁、1塁だったんですよ。
はい、はい。
で、また木下拓也。
はい。打順は7番、8番か。
8番の木下拓。
はい。
で、レフト線へのヒットだったんですね。
レフト線ね。はいはいはい。
レフト線に抜けるほどではないけど、
強烈な当たりだった
深いところに飛ぶ、うんうんうん、あの要はフェンス当たる前には追いつくけど、はいはいはい、深いところで追いつくレフト線へのヒットだったんですね。
俊足ランナーだったらツーベースコースっていう感じかな。
そうそうそう、うん、でレフトがノイジーだったんですよ。
ノイジーね、
はい、ノイジー決して守備下手ではない、むしろ
うまいね、うんうん、びっくりした、
うん、で肩がめちゃめちゃいい、
いいね肩ね、
肩がめちゃくちゃいいっていうのがちょっとそれはノイジーのそこの判断ミスにつながったんですけど、うんうんうんうん、多分
セカンド投げたか、
そう、
あーで帰ってきちゃったのか、
カットマンに、カットマンに返さずにセカンドに思いっきり投げた結果一塁ランナーが
帰ってきちゃったんだね、
しかも二塁もセーフだったんですよ。
あー一番良くないね、 それは
あれは
防げたね、
そう、うん、であれは普通にカットマンに投げてれば一塁ランナー止まってて1失点で
1失点でそのまま終わった可能性があるね、次のバッターピッチャーはバッター枠井だったわけだからね、
そう、う
ん、
っていうあの形にならないエラーで2点入るところから、
なるほど、
実は始まってるっていう、あ
それでかいね、
はい、そういうのってテレビで見ててもさあんま分かんないじゃん、
分かんないね、うんうん、
ただのレフト線のツーベースだなって思うけど、うんうんうん、実はそのカットマンがいるのに無視して二塁直接投げた結果、うんうんうんうん、それを見たサードコーチャーが回してっていうのはやっぱ現地で見てないと分かんないし、
なるほど
っていうね、あのまあ奥深いっていうほど奥深いプレーではないけれども、
まあでもそういうところだよね、うん、なかなかその
初心者がパッと見で気づきづらいプレー、
経験者じゃなきゃね分からないところだよね、うん、
だったりね、あとはそうあとあのビハインド、まだビハインドの場面、うん、6回かな、
はいはいはい、
6回でまだ2点ビハインドの6回で
6対4と、
うん、はい、あのピッチャーが石井大地が出てきたんですね、阪神の
あの背の低い石井大地、はい、
ちょっと今腰を痛めて2軍に行っちゃってるんですけど、はいはいはいはい、まあ当時勝ちパターンのピッチャー で、
うんうん、
で2点ビハインドなのにここで勝ちパターンの石井を投入する意味みたいなのもちょっと説明してあげたりとかして、
もうだから点差を開かせないため
っていうのと、だからあとはまあ打線への奮起っていうのと、やっぱ一気に6点取られてその後ゼロ更新なんですよ。一方こっちは2点取って2点取って2点差まで来てるから、ムード的にはこっちの方が追い上げムードなんですよ、ね、だからその中日は2点リードしてるけど多分2点リードしてる気分はそんなないと思うよっていう、うん、そう
ね、6-0から6-4になったら焦るからね、相手からしたら、
うん、でそこで あえて勝ちパターンを投入したっていうどんでんの意思、
素晴らしいね
みたいなのが垣間見えた、
いいね、伝えられたね、それは素晴らしいわ
っていうのはね、やっぱ面白いですよね、
そこがさ本来の野球の面白いところじゃん、
うん、
で今プロ野球もどんどんどんどんフィジカルスポーツ化してってて、
うん、
俺はそれがすごく嫌なのね、
うん、
もちろん体が強い選手は当然活躍するんだけど、それだけじゃない、そういうさ細かさがさ野球には本来必要なわけじゃん、
はい、
なのにさあの体でけえやつがさそのホームランかっ飛ばしとけいいみたいな風潮になりつつあるじゃん今、
はい、
なんかそれがすごく嫌なんだよね、
そうね、
そういうところでねそういうのを伝えられたっていうのは非常に価値がある、
はい、
日だったと思います、はい、
まあ、まあ譲り合いもいっぱいあったんですけど結果的にはまあ面白い試合だったと思います、
おめでとうございました、
はい、ありがとうございました、明日も応援よろしくお願いします、
応援します、でこれちなみに5月3日の水曜日、はい、ちょうど今、はい、ヤクルトはこれ
ヤクルトもルーズベルトゲーム
でした、木澤が負けた時、木澤で負けた時か、
ヤクルトも8対7でしたね、
かでちょっとヤクルトの話していいですか、
はい、あじゃあここからどうぞ、はい、はい、
あの、
はい、
まあ、そのずっとファンをやってるので、
はい、
弱いのは慣れてますと。で、負けるのもまあ別にいいですと。
まあ。
ただ、負け方が悪すぎるんですよ。
今シーズンの話ですね。
はい、今シーズン。まず前提として、俺も前年のチャンピオンじゃなければここまで起こりませんよ。
なんなら2連覇中だからね。
2連覇中ですよ。
絶対王者だからね。
そう。2連覇中のチームの野球じゃない。
負け方が？まあ。うん、
負け方が。
まあ、まず、負けまくってますよね。
今8連敗中です。
5位ですよね。
はい。
中日が見えてきて
ます。いよいよ、あの、アマチュア球団が見えてきました、
ね。ねえ。
はい。
1.5 ゲーム差。
はい。
はい。
笑えないです。
はい。
で、まあ、その、まあ、いわゆる野戦病院化してきまして、いよいよ。
そうっすね。
はい。野戦病院化してきたんだけど、まあ、わからなくはないんだが、奥側をあんなに大事にする割にはなんで野手はあんな大事にしないのかなってまず思うんですよ、ちょっと。
それは高津というかまあ首脳陣に対して。
首脳陣に対してね。うん。で、まず、その、キャンプの時点で、塩見が怪我をしたと。
そうですね。
はい。
うん、出遅れてたね。
出遅れましたと。で、またそれがもったいないんだ。もしも塩見が万全の状態でいたら、WBC の候補代わりは、 牧原じゃなくて塩見だった可能性も俺は十分にあったと思
ってるの。うん、それはみんな言ってるよね。
だって国際試合でバカスカ打ってたんだから、うん、だからそこがまず持ってないんだよあの男が、
うん、
でまあコンディション不良で一回開幕直前に実戦復帰するんだけどまた姿を消すんだよね、
うん、
で結局5月末ぐらい4月末ぐらいに再登録されたのかな確か。
でもさ開幕して本当に最初の最初はさ調子良かったじゃん。
シャローでしょ、うん、うん、そうそうそうそう。
1位に阪神と首位争いずっとしてて、
そうしてた、うん、
結構 2チーム抜け出して、
そうそうそう、
今年もこの2チームかみたいになってたじゃん。
そうそうなってた、なってた。
どうしたんですかその塩見もいない中。
まずじゃあそこから言っていくか、じゃあ順を追って話していくわ、
はい、
あの4月弱かったのは4番のせいです。
そうですね、
はい、
村上宗隆、
はい、4番のせいで何があっても4番を変えなかった、
うん、あでもだから最初強かったんじゃん。
でも打ってなかったのその頃、その頃から打ってなかったの4番が、うん、4番が打ってなくて周りが打ってたんですよ、
うん、
でとりあえずオスナがボコスカ打ってたんですその時は、うん、オスナがボコスカ打ってて、でしかも前半勝ってた頃は投手陣がともかく弱ったの。
うん。
それこそ中継ぎが開幕10試合目ぐらいまで点取られなかったんだよ。
うん。
とかで投手陣がともかく頑張ってどうにかなってたのね。その打線が弱いけど。
うん。
だからその防御率チーム1位、チーム打率チーム最下位みたいな。昔からしたら考えられないような状況でとりあえず首位だ2位だあたりにいたわけよ、上位に勝ち越してたわけよ、うん、それがまあだんだんだんだんピッチャー陣もこう崩れ始めてきて、
うん、
で打線の状態が相変わらずで、
うん、
で4番が相変わらず上がってこないと、
うん、
で4月がまあそんな感じで終わりましたと。5分ぐらいで終わったのかな4月が確か、うん、4月がね、だから4月終わった時点での村上の打率が1割5分とかなんですよ。
うん。
で、これはいつまでこれを4番に置いておくのかなと俺は思ってたの。
ほう。
もちろん村上のことも好きだし、
うん。
去年優勝できたのはやっぱ村上のおかげの部分が強いから、
うん。
それこそ死ねとか言わないよ、さすがに。
うん。
でも、彼のためにも、チームのためにも、ここは一回さ、4番は外そうよって俺はずっと思ってたの。
完全にうちの梅野と同じですね。
まあまあ。で、まあまあその状態がしばらく続いて、5月に入って村上の状態が少し上がってきたんだよ。
うん。
上がってきたところで、俺は下げるのかなと思ったの、打順をあえて。
ああ、なるほど。
そう、ずっと4番で全く打ってないまんま下げたじゃなくて、少し上がってきたところであえて下げるっていうのをね、
うん、
するのかなと思って見てたんだけど、そんなこともなく。で、まあ、守備がひどくてですね、ともかく。
まあ、もともとそんなにうまい選手ではない、ね。
うまくないんだけど、完全にこう、守備も引きずってて。
その、打撃の不調が守備にも影響を与えてる。
影響を与えてて、もう7個ぐらいいらっしゃるんですよ、一人で。
あ、そうなんだ、うん。サードだよね。
そう、サードで。
うん。
で、まあ、そういう状態で、まあ、正直前半はだから4番が完全に足を引っ張ってた、正直。
うん、
4番が打てないのと4番村上に固執し続けた首脳陣ね、まず問題が。
でもさ、村上ってさ、
うん、
まあ、さっきの松井稼頭央の話じゃないけどさ、なんかもうそういうレベルの選手じゃないというか、
あ
まあもうでも去年三冠王だし56本ホームラン打って、
あ
まあもうプロ野球の顔で、その、まあ、前の年にはまあ流行語大賞になるような、だもうヤクルトどころかもプロ野球を代表する球界の顔となるような選手じゃないですか。ああ WBC でも4番を打ってっていう。
ああ
そうね、ああ、そういう選手はやっぱコロコロ動かすべきではないっていうのもあると思うんだよね。
ああ。でもだったらせめて3番に据えるとかさ。まあ、やりようはあるじゃないですか、でも。だから、守備があまりにも粗末なんだから、せめて守備交代出すとかさ。
とか、ファーストで出すとか。
ファーストで出すとかさ、やりようはあるじゃん。
うん、
ずっと4番サードで固執し続けて。1割5分だぜ、だって。せめて6番で起用するとかでもね。まあ本当は俺ら6番で使ってほしかったの。6番サードで使ってほしかったんだけど、
うん、
まあでもその意見もあるからさ、せめて3番に打たせるとか、一回ちょっと気分転換でさ、3番と4番なんて同格なわけじゃん、はっきり言って。
うん、
考え方では3番に一番いいバッター置くチームだってあるわけでさ、
うん、
3番に持ってくとかさ、やりようはあったと思うのよ。3番村上、4番サンタナとかね、で5番オスナとか怖いじゃん、はっきり言って。
うん、
とかってやり方をすればよかったんじゃないのかなと思ってんのね。だから今打線になってないの完全に、うん、だって村上がブレーキになってるから完全にね、うん、
まあその頃は山田も調子悪かったしね。
で怪我したんだ山田が、それで、うん、山田が怪我して山田が消えて、でまあ竹岡とかがまあ代わりに元山とか、まあ元山もちょっと消えたから怪我したっぽいんだけど、また、
うん、
あのそこら辺が出ててさ、そこら辺はなんかこっちとしてはさ、おー頑張れ頑張れって気持ちで見れるわけよ、
うん、
で結局まあそれでまた山田が帰ってきましたと。で山田もしばらく上がらなかったんだけど、でも山田はまだそれでも、
まあ見れる成績、
2割5分ぐらい、5、6分打っててっていうところで、うん、でまあ守備はやっぱ上手いからさ、うん、そういう意味でも全然、まあ、
ホームランも出てたしね。
そう出てたし、全然まあ打率とか以上にまあ意味のある存在ではあったなと思うの、うん、ただ3番4番であの2人を並べることがものすごく反対だったんだけど、
うん、
山田1番の方がいいんじゃないかとかね、いろいろと思ったんだけど、うん、っていう中でまあなんやかんやありまして、山田さんまたちょっといなくなったっぽいので、
はい、そうですね、
はい、まあ終わりです今年は。
はい、
山田さんいなくなりました。だからね、あんまりこういうこと言いたくないんだけど、5億6億もらってる奴らが足を引っ張ってるんですよ現状。
まあそうですね、はっきり言ってね、
はっきり言っちゃうと5億6億もらってる奴らが足を引っ張ってて、そこを首脳陣がうまくやりくりするべきなんじゃないのかなっていうのが俺の意見、ね、
それがお前らの仕事だろ
と。そう、それがお前らの仕事だろと。5億6億もらってる選手がうまくいってないところを隠すようなやり方をしなさいよっていうのが俺の意見。
うん、まあだから何も、まあ、何も考えずにって考えてるのかもしれないけど、うん、何も考えずに村上を4番で使い続けてる結果、村上にヘイトが集まってる。
そうそうそうそうそう、それもあるし、うん、だからやっぱりオスナがね、一時ホームラン王だったのに、なんでオスナ4番に据えないんだっていうのは、でも、まあ、意見が出るのはもうごもっともすぎて、
うん
うん、っていう状態です。で何度も言うけども守備がひどいんだわ、ともかく
今シーズン。
そう、守備がもうだいぶお粗末で、もともとうまくはなかったけど、とはいえとはいえなわけよ。
でもね、チーム失策数はね、
はい、
2位ですよ、上から。
そうなんだよ、
うん、
何個になってる。
19個。
そのうちの3分の1は村上なんですよ。
そう、エラー2番目に少ないんですよ。
そうなんですよ、はい、
でも大事なところで出るエラーが多かったというわけではない。
やっぱり足を引っ張る結論、
うん、
っていうのと、
まあ、やっぱあと、村上がエラーしまくってるのが印象が悪いと。
だからさ、その打てない選手がエラーするって印象悪いじゃん。やっぱり
悪いっすね。もうこいつお前何もできんのかって
なる
ね。
なるじゃん。
うん、
で、あと、まあ、長岡が守備もめちゃくちゃうまいの分かるし、
うん、
長岡に期待するのも分かるんだけど、さすがに1割9分なんだから、そろそろ考えなきゃいけないと思う。
うん、長岡すごい言われてるよね。
うん、
てか、まあ、まあはっきり言って今高津が死ぬほど叩かれてるんだけど、まあそれはやっぱ長岡の起用だよね。
そのそう、別にね、守備も圧倒的にいいから、うん、スタメンで使うのはいいんだよまだ、うん、ただやっぱここ一番で代打出すとかさ、
うん、
その1割9分の選手にレギュラー確約はちょっと良くないんじゃないかなっていう部分があるんで、
うん、
まず、うん、一回気分転換でスタメン外すとかさ、
うん、
長岡も開幕からずっと打ててなくて、一時ちょっと上がったんだよ、
うん、
一時上がったんだけどやっぱ落ちてきちゃって、で逆に内山がすごい打ち始めたのね。
はい、
内山がすごい打ち始めたのに最近姿はあんま見ないんだよね。
おー、なんかあれだよね、まあ、内山はもキャッチャー、メインポジションはキャッチャーなんだけど
外野で使い始めた。
そう、バッティングがいいから今年は外野で出てるよね。
そしたらね、やっぱ面白いもんで、これがやっぱどんでん理論なんだけど、外野で出ると打たないんだ。
ああ、そうなんだ。
そう。で、キャッチャーで出て、すごい打ってたんだけど、
うん、
それこそ阪神と似てて、内山がマスク被る時の勝率がものすごい悪かったの
よ。ああ、なるほど。
そう。それこそ開幕5連勝して、連勝を止めた時のスタメンキャッチャーが内山だったのね。
うん。
うん、っていうような状態で、内山マスクの時の勝率すげえ悪いのよ。っていうようなところもあったりして、まあその、正直駒は揃ってんだよ本当は、
うん、
駒は揃ってんだけど、その使い方があまりにも下手すぎる今見てて、
うん、
なんかそのやっぱね、そのこっちからではわからないさ、
うん、
いろんな内情はあるんだろうけど、
うん、
その 高津野球に固執しすぎてる気がするのね、俺からすると。で、去年日本シリーズそれで痛い目見たわけじゃんか。
はい。
何遍もさ、その、山田が全く打ててないのに、ずっとスタメンで使い続けて。
うん。村上もそうだね。てか村上ってはっきり言って、去年の55本からもうずっと打ててないからねっていう話
だ
よね。
そう、そうなんだ、うん。でもに、あれだよ、その、なんだっけ、日本シリーズも、第一戦でホームラン打ってんだよ、ちゃんと。
うん。
で、山田が全然打ててなくて、一試合だけ3番で使ったの。
うん。
その時にホームランして、2安打したのよ。
うん。
だから、このまんま日本シリーズは1番山田で行くんかなと思ったら、次の試合から3番に戻したの。
うん。で、負けたんだ。
そう。だそこよ、去年の範囲。
うん。それ、高津が自分の野球に固執しすぎた。
まあ、だからその選手を思うがゆえっていうところはあるとは思うよ。その、うん。選手のプライドとかっていうものを考えてるんだとは思うんだけどさ。
うん。
でも、3番から1番は別にさ、ね、って思わない。なんか、その、4番から7番とかやっぱはっきり言って降格じゃん、それは。
うん。
でもさ、1番と3番だったら同格じゃん、はっきり言って。
うん。
4番と3番も同格じゃん。
うん。
で、日本シリーズもオスナがめっちゃくちゃ打ってたんですよ。
うんうんうん。
だから、それこそ、そこら辺の調子が、まあ4番村上はさすがに去年は変えられないな。4番村上はさすがに変えられないから、うんまあね、1番山田、2番オスナとかさ、やりようはあったと思うんだよ。うん、っていうのができない。臨機応変に対応しない。その相手の先発が青柳の時だけなんかスタメンすげえいじるみたいな状態な
んで。うん。今やられましたけど、それに。
ああ。で、なんか、その日本シリーズ、ね、宮本武史がすごい打ってたのに、あんまり使われないで、うん、なんか悲しい終わり方をしましたけど、2連勝からの4連敗で終わりましたけれども。
うん。
なんかね、まあそれを今年も引きずってるっていう感じ。
まあなんか、まあよくわかんないっていうか、高津ってさ、
うん、
うまくいってない時の采配の経験が多分、あんまりない、あんまりないっていうか、チームを最下位のチームを引き継いでるんだよね、高津って。
そう、最下位のチーム引き継いで、1年目は最下位だった
の、
ちなみに。
でもその1年目ってさ、最下位を引き継いでの最下位って、まあある種当たり前というかさ、
そうそうそうそう
別に、まあ、
どうしようもない状態だったから。
まあ負けてもしょうがないじゃないけど、うん、別にね、もともと最下位のチームなんだから、それは何やったってうまくいかないよねってなるから、多分その1年目の最下位って、あんまりその経験、悪いチームを率いていたけど、
1年目のさ、開幕投手、カツオだからね。
そうだったね、それ。
俺も大好きだけど、大好きだけどさ、うん、カツオ開幕投手で使うってどんだけピッチャーいないんだよって話だから、
ね、うん、実際もんね。だなんかその最下位のチームを引き継いでの弱いチームを率いるってさ、あんまりその経験値にはならないというか。
そうかもね。うんうんうん、
で、その翌年からさ、まあはっきり言ってやることなすこと全部うまくいってさ、
うん、
まあ もちろん村上も覚醒するし、で、自分がね、長岡もそうだよね。自分が。
まあ、一番は奥側かな。まあ、あの年は。2021年は一番奥側かな。
うん、まあ、その自分がその起用した選手が。
そう、中10日起用っていうのがバッチリハマったんだよ。
バッチリハマって、なんかもう野手も投手も自分が起用した選手が全員うまくいってさ、も
う。そうそうそう。
で、この2年間って高津ってやることなすこと全部うまくいってさ。
うまくいってた。うまくいきすぎてた、正直。
うん。まあ、それはもちろん高津の能力でもあるかもしれないけど、うんうん、多分運が良かったっていうのも。
うん、あるね。
あって。
うん。うん
まあ、それで調子に乗ったって言ったら言葉悪いけど、それでやっぱり自分が動くとうまくいくって思い込んでる節はもしかしたらあるのかもしれないね。
ああ、なるほどね。そうね。なんかね、今もね、悪くはない。別に俺、高津が来年も続投なことは否定はしないよ。やめろとは言わない。うん、だって連覇してる監督だから言っても。うんうんうん、でも、全く同じことをちなみにドンデンが言ってまして、
うん、
その2003年、4年はしんどかったと。その優勝チームを引き継いだからしんどかったと。うんうん、で、今回は、その、前年、そんな3位、
うん、
でも全然負け越しだったんだっけ、阪神って。
そうかな。
うん、のチームを引き継いでるから、なんか、全然今回の方がやりたいことはできるし、気は楽やわっていうことはドンデンも言ってたの
に。うん、うん、それはあると思うよ。今言う、まあ、ね、星野で優勝したチーム引き継ぐってプレッシャーやばかったと思うけど、それは。
まあ、しかもピッチャーがだいぶ年いってたから、相当しんどかったらしいんで、
うん、
まあ、っていう中でね、まあ、そういうこと言っててさ。
まあだから、やっぱ俺は阪神ファンだからさ、言うてヤクルトの試合ってそんなに見ることないんだけど、例えば直近の話で言うと、本当に直近の話で言うと、はい、5月の23から25にヤクルト阪神の3連戦があって、はい、まあ阪神が3立てしたんですよ。
言っていいですか、はい、全部勝てたんですよ。
そう。
はい。
そこで、まあ初めてじゃないけど、はい、そこで俺、まあ阪神の試合を見るって意味で、まあちゃんと試合見てたら、3連勝したんだけど、
はい、
まずまあ全部逆転勝ちなんだよね。
そうなんですよ。
全部逆転勝ちだし、全試合、高津なんでそこでそんなことすんの？
そうなの。本当にそうなの。
っていうので、なんか、ロッキーみたいな3連勝だったんですよ。
本当にそうなの。もう投手起用がもうひどいの、今、まず。
うん。あ、ごめん、初戦は逆転じゃなかったけど、まあ、うん。
石川だよね、初戦。
そう、初戦はちょっとカツオが打たれたあれだったけど。
でもね、カツオも含めてそうなんだけど、まず、先発を下ろすのが早すぎるのよ、今。
ほう。
いくらなんでも。
うん。
中継ぎ陣が相当疲れてるって、そりゃ先発4回とかで落としてたら、そりゃそうなるよと思ってさ。
ちなみにリリーフ陣が特別いいんですか？
いや、そうでもない
んだ。そうでもないんだ。
やっぱ疲れてきてるのもあると思うし。で、まあ、まず謎なのがね、その、まあ、ヤクルトがね、俺はこれ反対なんだけど、その選手の怪我とかの情報をちゃんと開示しないの。
それマスコミにってこと？
そう、いわゆるだからコンディショニング不良としか言わないわけよ。
あと、あれだよね、それこそ、今回の塩見と山田もそうだけど、なんかよくわかんないけど抹消されたみたいな、ね。
そうそうそう、下半身のコンディショニング不良で抹消っていうのになってて。で、だから、まあ、特例2023っていうので何人か抹消された。まあ、おそらく多分コロナ陽性になったんだと思うの。発熱かなんかしてね。うんうん、
でそれはさ、特例抹消だからわかるじゃん。
うん。うん、で、まあ、2日ぐらいで石山が帰ってきたんだよ。
うん。
まあだから、症状とか多分なかったんだろうけど、うん、もうだから別にすぐにいいよっていうことで帰ってきたんだろうけど、石山が登録されたその日に即投げさせたの。
うん、
で、4失点。0分の1イニング4失点。
うん、
まあ、はじゃないですか。まずそれが。で、その後も他にもいろいろあって、ともかくだから先発を早く下げると。いくらね、まあ、石川、だってさ、4回3失点で下げるのは俺は違うと思うんだよ。
うん。だったら先発さすなよ。
さすなよって思うの、うん、そう。せめてね、もう4回6失点までいったんだったらもう下げてもいいけど。
そう、5失点、5点、6点取られてんだったら、まあそれは KO じゃん、いわゆる。
そうそうそう、うん。3点だったらさ、そのまま0で6回までいけば先発としてのお役はごめんなわけだよ。うん、
いわゆるクオリティスタート
だ。クオリティスタートなわけだよ。うん、だからさ、せめて、しかもね、それでまあ70球とかしか投げてないんだったら、うん、前らさ、1週間に一遍、ヤクルトなんか下手したら10日に一遍しか投げさせないんだから、
うん、
なもう100球120ぐらいは投げさせろと思うわけ、こっちは。
うんうん、
その分の幸せがリリーフ陣に行ってて、
うん、
で、しかもリリーフの使い方もなんかすごい下手くそで、もうね、俺は星がかわいそうでかわいそうでしょうがないわけよ。
熱くなってきた。
うん。俺、星をね、すっごい応援してんの、今年。
うん。
その、知ってる？
知らない。
バケタの今年めちゃくちゃ。
そうなんですか？
そう。その、
あ、結構ベテランなんだね。
星はね、もう29ぐらいなのかな、うん、今年で。で、だから明治大学、柳の同期ですよ。
おー、中日のね。
はい、柳の同期です。で、明治の黄金期です。
はい。
2個上に山崎幸也がいたのかな、確か。
おー、2
個上に山崎幸也がいて、ね、で、1個上が高山、坂本。
ちょっと知らない名前ですね。
いやいやいや。坂本は知ってる。
坂本は知ってます。
まあでも、だから明治大学の大スターだった。あの、6大学記録を、安打数記録を作った高山ですよ。
うん、
高山、坂本、上原、それから菅野。ロッテの
ね。
ロッテの菅野。あと誰だっけな、誰かもいたんだよな。
まあめちゃくちゃプロ入りしてると。
そう。で、その1個下で、柳と星。
星。
そう。っていうのがプロ入りしてる、すごい黄金期の明治大学のピッチャーだったんですね。
うん、
柳がドラフト1。
星がドラフト2。
星がドラフト2と。
うん、
で、入ってきて、まあ、暗黒時代のヤクルトですよ。
そうですね。2017年入団ですね。
そう。暗黒時代です。96敗した年です。
はい。
ちなみに、96敗した年で、中日に、9対10かなんかで、10点、じゃあ10対11かな。10点差ひっくり返して逆転したっていう、よくわからない試合を1回だけやってるんですけど、
はい。
その時に先発で10失点してるのが星くんなんですよ。
なるほど。
で、まあ、もう正直、大卒で、全然もう上がり目もなくて、まあ、いよいよ、 まあ今年ダメだったらもう終わりだろうなっていうのを親とも話してたのね。
うん。
星は今年でダメだろうなと思ってたら。
そうだね。もう6年やって、そもそもね、防御率が4点を下回った年がないっていうね。
そうそうそう。って思ってたら、オープン戦で見違えるようなピッチングしてたんですよ。
はい。
ストレートは150何も出るし。で、しかも、なんかえぐいらしいの、スピン量が。
うん。
で、フォークは145キロ出るし。
うん。
とんでもないピッチャー出てきて、化けたわけよ、
うん。
なんかオフに韓国に行って動作解析をしてきたらしいんだけど。
うん、
で、まあスワローズファンの間ではなんか整形手術をした違う選手が投げてるとか言われてたんだけどね。うん、で、すごい化けて帰ってきて、開幕戦でももう恐ろしい素晴らしいピッチングをして、こう、ついに出てきたと。覚醒したと思ったら、なぜかね、途中から変に、イニングの途中で行かせるピッチャーになったの。WBC の宇田川みたいなさ。でも多分、彼は合わないんだよ、それが。
うん。まあ、イニングの途中から行くってめちゃくちゃ難しいからね。
そうそうそう。いわゆるだからワンポイントサワーみたいなさ。うん、で彼はそれが合わないんだよ、多分、
うん。
で、それで今打たれちゃってんの。あと、まあちょっと不運なことも続いててかわいそうなんだけどさ。
うん、
まあ、っていう中で、まあ、この間の阪神戦ですよね、それこそ第3戦か。
うん、
25日の木曜日か。延長に入ったんだよね、あれ。
はい。
延長に入ってさ、星で行ったんだよ。延長10回思って頭から。
うん、
で、2者連続三振だったんで、8番、9番で。
はい。
木浪と誰かをね。
はい、はいはい。
そう、連続三振に取って、
うん、
で、近本にセンター前ヒット打たれました
と。はい。ツーアウト、ランナー一塁。
はい、ランナー一塁ですと。
はい。出た。出た。
出たでしょ、
はい、はい。はい。
で、
はい、はい、はい。
なぜか、中野を申告敬遠したんですよ。
すごかったよ。もう全員びっくりしたよね。
だって、いや、ええー、でしょ。だってしかもノイジーとかめっちゃ当たってるわけじゃん。
そう、こっからね、阪神のノイジー、大山、佐藤。
出るでしょ、
う
ん、当たってるじゃん、今。
うん。
で、しかもさ、そんな10回にさ、そんなランナー貯めてさ、クリーンアップなんて回ったら、阪神がどうなるかなんて容易に想像がつくわけじゃん。
てか、基本的にセオリーとして、もう延長戦は絶対最小失点で
あの、
いかなきゃいけないから、まずもうランナーを貯めるってのは握手だよね。
握手だよ。で、しかも、うん、俊速だからね、中野は。
ね、しかも一塁も近本だからね。
そう。だから二塁ランナー近本、一塁ランナー中野っていう考えうる最悪のシチュエーションを作ったわけだ。
そう。しかも、あれだよね。あれ盗塁したんだっけ盗塁して一塁が空いたんだっけ
だったかもしれない。
そっか、そっか。
でも、だとしてもなぜ申告敬遠した、まあ、申告敬遠が謎なのに加えて、もう一個理解できないのが、なぜかそこでピッチャー変えたんだよ。
ツーアウト二塁一塁でノイジーってところで。
そう。なぜか木沢が出てきたんですよ。
そう。で、しかもね、左右とかじゃないからね。右右なのにね。
そう。そう。
右右で右の木沢に変える。
意味がわからないじゃん。
意味がわからないね。
意味が本当にわかんないじゃん、意味がさ。うん、
言うてね、だってポンポンってツーアウト取ってヒット一本打たれただけだからね。
そう。じゃん。
うん。
ね。かわいそすぎない、
全然中の勝負で。まあ、結果を話すと、その変わった木沢が、ノイジーにヒット打たれて、
はい、満
塁になって、で、まあ、コントロールに何のある木沢が、4番大山に全くストライク入らずに、
はい、押し出し。ストレートの押し出しです。
押し出しで、阪神が1点勝ち越し。
はい、
なおも2アウト満塁で佐藤輝明の時点で、
はい、
なぜか前進守備をしてて。
それも意味がわかんない
じゃん。はい、2アウトじゃんっていうね。で、案の定、左中間に、
ポコーン。
ポコーンって言って、もしかしたら定位置だったら塩見の足だったら追いついたかもしれないっていうような、走者一掃のタイムリーツーベースで、4点勝ち越し。
そう。だから、その、なんだろうな。まあ、もう俺からしたらふざけんなよだし、
うん、
で、星を応援してる俺からしたらもっとふざけんなよだし、うん、無駄に星に自責って2がつくわけだよ、これで。
はい。
申告敬遠なんか高津を、まあ、申告敬遠の自責点なんかお前につけろ高津バカ野郎って思うわけよ。
ね、
お前の通算防御率につけろバカ野郎って思うわけよ。
まあ、ほら、その前のイニングでさ、高津申告敬遠っていう手段を覚えちゃったからさ。
で、それもなん、その前伏線がありまして、
ね、
これには。9回の、ね。
まあ、その、実はその前の試合もなんですけどね。
そうなんですよ、はい。はい。
2試合にまたがる伏線がありまして。
ヤクルトには代打の神様がいるんですよ。
はい。
どのチームにも代打の。
今並高弘ですか。
これは代打の切り札です。
はい。
どのチームにもね、代打の切り札っているじゃないですか。はい、スワローズには代打の神様がいるんですよ。
まあ、阪神で言うとかつてのヤギみたいな、ね。
ヤギみたいな、そう。
うん、
で、 2021年の日本一は俺はもう川端慎吾が影の MVP だって言い続けてきてさ、
はい、
まあ、その川端慎吾が最後の最後に代打で決めたんですよ、
はい、
2002。で、去年ちょっと怪我の影響もあってやっぱダメで、
うん、
今年めちゃめちゃ調子いいんですよ、うん、今打率4割超えてるんですよ、うん、
てかやっぱ川端が代打で出てくるってめちゃくちゃ嫌だもんね。
いや相手からしても嫌だし、うん、まず球場の雰囲気がガラッと変わるじゃん、
うんうん、それやっぱ代打の神様って言われてる選手のなせる技だよね。
そうで、さあ、バカなんだよね。その、ランナー二塁とかで出しちゃうんだよね。ツーアウトランナー二塁とかでさ、
うん、
川端出すと、まあ、ここはやっぱ、どんでんがうまいのもあるけどさ。
いや、まあ、誰がどう考えてもね、
申告敬遠するんだよね。
はい。
その、川端が出てきた瞬間、なんならさ、川端慎吾、コールされるより前にベンチから出てくるぐらいの勢いでさ、
うん、
出てきて、スッてやってさ、
うん、
川端
があのネクストサークルから一塁に歩くっていうね。
そうっていうのが2日続いたんだよね。
そう、しかもこれ何が良くないって、
うん、
その一塁が空いてる状況っていうのもアホだし、タイミングもアホなんですよ。
そうなんですよ。
それはね、まずその最初の1日目の申告敬遠は、
はい、
8番の長岡に2アウト1塁かな、
うん、
2アウト2塁で8番に代打川端を出したんですよ。
そうだったね。うん。そうだった。
で、そうすると何が起こるかっていうと、次ピッチャーなんですよ。
ああ、どうせ代打なんだよね。だからね。
で、川端以上の代打は絶対出てこないんですよ。
ああ。
案の定、太田健吾が出てきて三振したんですよ、確か。
そう。だった気がする、確か。
で、だからそれはもうタイミング違うだろうと。ああ、タイミング逆やろと。
ああ、
先に太田を出して歩かせるかなんか、送るかなんかして。
そう。
で、満を持して川端やる。
川端なんだ。そう。まさにその通りなんよ。
二試合目もそうなんですよ。
そうなんですよ。
二、はい、試合目も、二試合目は9回に9番のところで、2アウト2塁で、
はい、
9番のところで川端が出てきて、あのもう、なんならどんでんが高須と一緒に出てきて、はい、
違う、みたい
な。はい、はい、みたいな感じで、あの。
で、次のバッターがその日ノーヒットの並木なんですよ。
そう。そこもね、並木をなぜ1番で使ったっていう、もうずっとその伏線もあるんだけど、でもやっぱ1番に全くその怖くないバッターがいるっていうところで。
まあ代打出したんだけどね、並木に対して。
はい、
でまあ俺は、ここで代打出すなら最初からスタメンで使わないよとも思ったんだけど。
そう、1番やでっていう話だよね。
そう。
そう、1番っていうのは大事なんですよってとこだよね。
っていうのがあって、はい、まあそういう感じで、もうだから采配がことごとく
裏目に出てる、ね。
裏目に出てると。
うん、
で、今8連敗中で、8連敗中に、はい、3点差以上で負けた試合が1試合もないんですよ、実は。
なるほど。
これどういうことだかわかりますか？
采配で負けてます、ね。
そう、そういうことです。要は采配で負けてるんです。
ちなみに今日も負けて9連敗です。
まあ、とりあえずともかく采配がひどいです、今のスワローズは。
うん。
采配がひどくて。で、正直優勝は厳しいと思ってます。で、まあ、これから交流戦が始まって、なんやかんや交流戦得意なので、多少は上がるかなとは思ってるけど、
うん、
まあ今年は3位でいいよ、もうなるとしても、
うん、
3位でいいと思うけど、もう情けないよね、とりあえずね、あの前年までの王者のチームの野球ではないよね、とりあえずね、
うん、
っていうところですね。じゃあ阪神に行きましょうか。
長えな。
ついつい喋っちゃったよ。
阪神はね、まあ、僕は
ちょっといいですか、
はい、
先に。
はい。はい。
まあ、岡田が就任したじゃないですか。はい、で、僕ちなみに、どんでんのこと好きなんですよ、すごく。
はい。
で、
ネタとしてじゃなくて。
ネタとしても好きなんだけど、うん、解説者としてすごく話してる内容が的確で、
うん、
論理的で、まあ、主語がないけどね。主語がないけど論理的で。
森さん、通訳として阪神行った方がいいんじゃないですか。
多分無理だと思う。あれは赤星以外はできない。で、その、どんでんがすごい好きで。
はい。
で、監督、再登板ってなった時に。
はい。
俺はもう、最適任だと思ったの、どんでんを。
はい。
で、これで阪神強くなるやろって言ったら、もうね、うん、その、こちらにね、いらっしゃるひねた阪神ファンの方はね、もうね、すごい、その、否定的だったんですよ、
いや、阪神ファン大体否定的だった
よ。まあまあ、卑屈になってくんだろうね。
はい。はい、
でだいぶひねてましたよね。
は
い、
だ僕はね、岡田彰布さんにね、謝らなければいけないことがね、
はいはい、
何点かあるんです
よ。はい。まず懺悔からいきましょうか。
まず懺悔からしましょうか、はい。中野のセカンドがすごいんですよ。
はい。
びっくりした。
はい。
でもこれはね、言わせて。確か、はい、あの中野をね、どんでんがセカンドにコンバートして、大当たりしたんですよ。
はい。
もう守備はうまいわ。 打つわ、
はい、
走るわ、
はい、
なんでもう大結果的に中野セカンドコンバート大成功してるんですけど、
はい、
でこれ裏に何があるかというと、
あの言っていいですか、
はい、
そのまあその中野セカンドコンバートするって最初に出たじゃないですか、うん、で俺絶対に当たると思うよって言ったじゃん、
うん、
覚えてる、で、うん、中野セカンドにするのはまだいいと、
うん、
でその代わりに出てくるショートが、
うん、
めくそ鼻くそだっていうのを言ってたんですよ、あなたが、
うん、だそれはさ誰も木浪がこんな打つと思わないじゃん、
まあそうなんだよ、そうなんだけどでもさ一個言っていい、
うん、
俺すごくない、
はい、すごいです、
俺すごくない、
すごいです、軽眼です、
いや本当に軽眼だったと思うよ、
はい、うん、いや俺も中野セカンドは当たるとは思ったよ、ここまで当たるとは思わなかったけど、
てか木浪がさ見違えるほど守備上手くなってるの何なの、あれ
そう
3
割打つはさクソ守備上手いはさ
そう
どうしたっていう、
でここ一番で打つじゃん、
お前誰だよって、あ僕のそのね、
そうだよ、
甲子園8勝のあのサヨナラタイムリーは木浪さんなんですよ、
あの日って木浪サヨナラ大山4安打だよね、確か
そうです、そうです
ちなみに、あの、まあ、僕、岡田が好きなんですよ。
うん、
どんでんが好きで、それはだから解説ですごく理にかなったことを言ってるっていうのがあって、うん、だから、その、要は野球がどんどんフィジカルスポーツ化してってるっていう話をしたじゃん、さっき。
うん、
っていう中で、どんでんがやってるのって野球なんだよね。
うん、まあ、確かに、でも、思ったより、あの、アップデートされてた。
そう、それがあるのよ、まず。
うん、
で、ただね、なんか、まず前提として、この、まあ、私、どんでん研究家なんですね。
そうなんですね。
自称、はい。
はい、
あの僕はどんでん研究家っていうのと加えてタイガースファンファンなんですよ。
タイガースファンファンなんですね。
はい。
僕のファンってことでいいですか？
まあ、君のファンではないんですけれど、はい、まあまあいいや、そういうことにしておこう。
はい、
その熱烈なその阪神に命をかけてらっしゃる方々を観察するのが好きなんですよ。
あ、じゃあそれ僕じゃないですね。
あの自作の発表ね、
うん、
あの来て来られるような
方々、読売滅殺の人
たち、ね、読売滅殺とか読売新聞お断りとか、
うん、
あの。なん
ジャビット燃やす人たちですね。
そうそうそう。あの、巨人暗殺八王子支部とかの方々はね、
うん。のファンなんです
ね。ファンなんですよ。
はい、
その、まあ、魂をかけてらっしゃる方々のね、ファンで、その、いろいろとまあ見てるんですけれども、まず前提として、まあ、その、岡田が投手起用でいろいろ言われてるのが、ま、JFK のことじゃないですか。
はい。
で、まあ、久保田が90試合投げたこととかで、いろいろと言われてるんだけど、
うん、
前提として、
うん、
実は久保田本人がすごい投げたがってたっていうのをまず伝えたい。
いやそれはさ違うじゃん。それは投げたがんない選手なんかいない。
まあそうだけどさ、
うん、
で結局久保田はあそこで90試合投げたことによってその先も野球で生きていけてるわけじゃん、結論を言うと。
まあね、
あの時のあの神がかった成績があったからコーチとして今でも阪神に登用されてるわけじゃないですか、うん、でまあそういうことがあって、で、だから、登板方、
うん、
で、今叩きすぎなんだよ、すごく、
うん。
すごい叩きすぎだし、だって、もうこれは個人差でさ、どんだけ投げても壊れない人間もいるし、
うん、
ねえ、その、高橋遥人みたいにさ、すぐに壊れちゃう人もいるしさ、
うん、
もうこれはもう、骨格とかさ、その体の体質の違いだからさ、
うん、
もうその、誰かが壊れたから酷使っていうのはやめましょうよ。って僕は思ってるのね、すごく。
うん、
てか、なんなら酷使酷使言うなら、先発にもっと投げさせろやって思うんだけど、
うん、
その、高校野球に球数問題と、プロ野球の中継ぎ酷使を同列に考えてる人間は、僕は頭が悪いと思ってるんですよ。
うん、なるほど。
うん、そうやって、球数で大事大事にしすぎた結果、中継ぎに負担が来てるわけだから、全部。
うん、うん、うん。それはあの、前にこのポッドキャストで俺も言ってたよね。
言ってたね。
うん。うん、そのプロ野球っていうゲームがルールが変わってない以上、1試合に要する球数ってのは
変わってないわけ、
100年前から変わってないのに、投手起用がガラッと変わった結果、
そうそう
そ
う、その
代わりにその球数誰が投げてんですかって話だよね。
そうそうそう、だから先発に対して異常に過保護になってる、
うん、
今っていう惨状があってね。で、まあドンちゃんは、ドン様は、
はい、
まあそれでもやっぱだいぶアップデートされてる、
ね、だいぶアップデート、うん、それはね、あの悪かったと。
あー、
そうなんだよ。まあ、まあ、うまくいってるから何でも言えるっていうのはあるけど、あ、まあ、実、確かに、すごいアップデートされてるというか、
うん、
その、かつての良くないところはだいぶ治ってるよね。
で、いいところはそのまんまじゃん、それで。
うん、
で、
うん、
今、だから。
梅野の使い方だけなんとかしてほしい。
まあでも、あれはもう運だよ、はっきり言って。だって、坂本が組んでるピッチャーいいもん、みんな。
うん、
大竹だ、なんだってさ、
うん。
やっぱいいから、それはね、運だよ、はっきり言って。 ただ、その、あれね、梅の正捕手ってはっきり言ったのにも、多分明確な意図があって、
うん、
あれ多分、坂本正捕手って言ったら、梅野はひねくれてたと思う。
うん、多分全、てかね、梅ちゃんそういうタイプらしいね。
あ
の、みんなこれは結構言ってるけど、梅野は乗せてやらないとダメなタイプで、
そうそうそうそう、
坂本誠志郎は黙っててもやるタイプっていう。
そうそうそう。だから、も多分ね、もともと考えてたんだと思うんだよね、併用で本当は、
うんうん。
ただ、本人が併用っていうのが嫌なんだと思うの。本当は正捕手一人矢野みたいに固定できるのが理想だと思うから、
うん、
それを目指すとは言ったんだと思うんだけど、もともとだって梅野と坂本っても
う
力は一緒だからさ、はっきり言って。
うんうん、
から、わざと、ああいうふう、そういうふうに正捕手梅野って言ったんだと思うんだよ。うんうん、で、案の定さ、まあ、梅野もここに来て上がってきたじゃん。
さすがに揺り戻してきたね。
うん。うん、戻してきたし、まあだから、いい意味で、回ってるよね、二人がね。すごく。うん、うまいよね、そういうところ、ね。う
ん、今、まあ、それでやりながら勝ててるから、まあ、最高だよね。
最高の状態だよね。うん、
ただまあ、こんなに、昨日どんでもインタビューでしたけど、こんなうまくやること、それこそ、去年までの高津じゃないけど、今、やることなすこと全部うまくいってんすよ。
そうそうそう
そう。そんな状態ってのはそうそう長く続くもんではないから。
まず交流戦がターニングポイントだね、一、
うん、
つのね。
だから、その悪くなってきた時にやっぱ本当の、それこそ今の高津もそうだけど、そういう時に本当の監督の力ってのはわかるから。でも多分どんでもわかってるよね、それは。今うまくいきすぎてるっていうの多分本人もわかってるし。
言ってるからね。うん、でだって、昨日ほら、インタビューでさ、
うん、
俺さ、どんでんファンだからさ、今ちょっと俺半分ぐらい阪神応援しててさ、あれなんだよ、その、どんでんのさ、
あれなんですか、
インタビュー、あれなんですよ。まあ、はっきり言うてな、どんでんのインタビュー全部見てるんよ。見ててさ、昨日さ、
うん、
貯金が15になりましたって言った時にさ、うん、そんなもん23でも優勝できへんかったんやからっていうのを言ってて。
うんうん、V やねんですね。
そう。ああ、かっこいい。
かっこいいよね。
ああ。
あそこでさ、しかも、23ってパッて出てくるっていうのもよっぽど、のトラウマだったんだろうなっていうね。
ね、それも、やっぱね、で、記憶力がすごいよ。
そうそう。てか、めちゃくちゃ頭いいからね、あの人。
あの人だって、早稲田一般で入ってんだから。
そうそう。で、頭良すぎて、口がついてこないタイプ、なんですよ。
だから、集合が抜けちゃう。
そう。動物のお医者さんでいうところの菱沼さんタイプなんですよ。
まあ、わかるわ。
うん。
で、
だから通訳が必要なんですよ。
赤星ね。
そう。
赤星、お前今日あれなってすごいよな。
すごいね。
今日はだからあれだよね、ベンチスタートって意味だったんだね。
そう、最近お前疲れが溜まってるから、今日は頭から行かずに、途中から出場で行くぞっていうのが、赤星お前今日あれな
って。で、赤星ははい分かりましたって言うんでしょ？
違う、違う。違う、それはまだ赤星がドンゴ検定を取る前だから、それで赤星があれって何ですかって聞いたら、ドンデンに消えられたっていう。で、ドンデン的には、赤星がそれに対して、いや僕スタメンで出たいですって言ってきたから、そんなお前黙って休んどけっていう風になったんだけど、分かるわけないやろってね。
そう、そこがさ、やっぱだからすごくてさ、で、結論、ドンデンって選手から慕われてんだよ、すごく。その、前の政権の時のね。
うん。
で、さ、やっぱだから、俺がすごいね、いいなと思ったのが、糸原のことがさ、もう、糸原すっごい叩かれてたじゃん、去年から。
はい、
まあ、あれは仕方ないよ、はっきり。
うん。
で、ドンデンも糸原のことをさ、もう、あれあの守備じゃ厳しいと思いますよ、とか言ってたじゃん。
うん。
で、干すんだろうなと思ってたら、
うん、
開幕一軍だったじゃん、糸原。
うん、
で、今、代打じゃん、
うん。
あ、これは、いや、すごい優しいなと思った。
そう、なんなら確かに俺も、糸原は、言われてるほど悪い選手ではないと思うけど。
やっぱ守備がね、うん、守備範囲がすごい狭いから。
あと、矢野の使い方が悪すぎて。
うん、
矢野が糸原を好きすぎた結果、糸原がかわいそうな使われ方をしてて。
阪神のファンのヘイトを一遍にね、糸原が受けてたもんね。
う
ん、
そう。で、ドンデンもやっぱ糸原は全然、まあ、さすがに構想外とは言わないけど、その言動とか、キャンプの感じとか見てると、まあ多分糸原完全に構想外だろうなっていう。
そうそうそう。
で、しかも日本ハムから渡辺亮っていう、
そうそうそう。
似たようなセカンドを取って。
直球破壊王子ね。
そう。いや、だからもう完全に多分糸原二軍幽閉だろうなって思ってたんだけど、
開幕
一軍で、しかも代打の切り札で使ってるっていう。
そうそうそう。右の原口、左の糸原ね、うん。で、これね、どんでん研究家として、
はい、
実は、はい、奥さんにこぼしてたっていう話があって。
すごいですね。どんでんの家庭環境まで把握されてるんですね。
はい、ちなみに、あれなんですよ。あれ、奥さん兄弟だったかな、確か。
あ、そうなんですね。
で、息子は慶応かなんかなん
めっちゃ、インテリ。
めっちゃ頭いいんですよ。
インテリ一家なんですね。
そう。 で、奥さんに漏らしてたのが、その、なんだっけな、その野球選手として、1年でも長く野球がやれるようにっていうことを第一に考えるんだって、選手が。
うん。
だから、例えば守備が上手い選手はもうそこに特化させて、
うん、
その守備固めで使ったりとか、うん、そのバッティングはいいけど守備はちょっとっていうのは代打に回したりとか、
うん、
だからそうやってすごくその選手のことを考えて起用をするらしいのね、うん、選手の特性を生かして、長所を伸ばした野球をさせるって言って、
うん、
まあ有名な話だけどさ、二軍時代の今岡に守備練習させなかったっていう話もあるじゃん。
うん、
お前は打てばいいんだっていうのでさ、バッティング練習しかさせなかったっていう話もあったりして、うん、だからそういう特性を伸ばすっていうところ、長所を伸ばして1年でも長く野球を続けられるようにするんだって、どんどん、
うん、
もっとって。っていうのが、まあ今の糸原なんだよね、まさに。やっぱりミート力はあって、バッティングはいいけど、うん、まあ、矢野の起用法しかり、やっぱり守備範囲が絶望的に狭いと、糸原が、
うん。
っていうところで、今のポジションに綺麗に収まったっていうところ、
うん、
いやあのおじいちゃんね、優しいんだよ、高校やなんだよ本当は。
そうだね、そう、なんかね丸くなったよね、
うん、でも言ってた、丸くなった自分でも言ってた、
うん、
あの褒められて伸びるタイプです言われたら怒る気もなくなるわって言ってた、うん、
いやだからそれでね、やっぱりその糸原ですよね、
うん、
変わったなって思ったのが、なんか開幕直後ぐらいにそれこそ糸原がノーアウト二塁かなんかで代打で出てきて、でセカンドゴロ打ったんですよ。でも一応三塁にランナー進めましたと。まあでも代打で出てきて進塁だって、まあ最低限っていうかやらかしたっていうか微妙なところじゃん結構。でそれをセカンドゴロ打った糸原をどんでんがすげえ笑顔で拍手しながらベンチで出迎えてて、あ、すげえなんか丸くなったなっていう。しかもだからあれだけ叩かれてた糸原の、まあ、ね、やらかしじゃないけど、まあ、打ってこいって言われてのその最低限の進塁をすごい褒めてるのを見て、なんかいいなって思った。
だからいいチームになってんだよ、まあ、すごく、うんうんうん。だから野球なんだよ。それが昭和かもしれないよ、確かに。
うん、だその進塁打を評価したりっていうのもそうだよね。
そうそう。でも、それが野球じゃないですか。
うん、だ
から
やっぱり、そういう意味では野球がすごい上手くなった阪神は、
うん、今年の阪神は、ね、本当に野球が上手くなったね、う
ん、だどんでずっと解説者時代から阪神守備が悪すぎるって、まあ、もう実際そうだったんだけど、うん、で、まあ、結局失策数で言ったらちょっと今加算できちゃって、うん、今もうセリーグでワースト2位なんだけど失策数自体は、うん、でも去年までね5年連続ぐらいでセリーグ失策数1位なんですよ阪神って。
そうだよ、
うん、でもそれを見てると全然その失策があんまり失点に絡まなくなったというか、
うん、
大事なところで本当によし抑えたみたいなところでセカンドが飛んでるみたいなのが結構あったんだけど、去年まではそれがなくなったっていうのと、やっぱり、まあ、やっぱセカンド中野ですよね。
で、あとさ、そのセカンド中野にもつながってくるんだけど、うん、あのね、ゲッツーをちゃんと取れるようになってんだよ。
そう、だから二遊間って大事なんですね。
そう、だから中野がセカンド回ったことで、やっぱ木浪の肩が生きてるから、すごく。
うんうんうん、
すごい、だからゲッツーをちゃんと取れてるから、うん、去年はこれゲッツーいけるだろうっていうのがゲッツー取れなくて、ランナー残ってそっから失点っていうのが結構あったからさ。
うん、
いやー、馬なってますよ、本当に。
マジでね、試合ずっと見てると、本当にこれ誇張じゃなく、最低1試合1本は、糸原だったらライト前ヒットだったなってのがあるんですよ、マジで。下手したらそれが1試合で4回とか5回とかあるんですよ。って考えると、もう多分こう1ヶ月、2ヶ月、
うん、
で多分糸原が何本ヒット防いでるかって、それがだからね、その1試合例えば1本だとしても、それが失点に何個つながるかって話ですよね。それだけでもね、全然変わってるし。
本当だよ。
あとやっぱ守備を動かさないっていうのはやっぱどんでんの欲しい、うん、まあ、矢野と全く考え方が逆、矢野はいろんなポジションできた方がその幅も広がるし、その使い勝手もそのいろんなとこで使えるし、うんうんうん、その選手の幅も広がるからっていう、それはそれで別にありだと思うんだけど、
まあ理屈としてはね、
どんでんは、だからそのいろんなポジションをやらせてて、
うん、
まあ、大山なんか去年ポジション何個やったって、
センターもファーストサードセンター レフトもやったしね、
ライトも外野全部とファーストサードみたいな、
ちょっとかわいそすぎるけどな、うん、それはさすがに。
テールもそうだよね。レフト、ライト、サードやらせてたんだけど、まあ、まず、一塁三塁は 大山里で固定。
そう。で、しかもさ、去年はさ、その、あちこち、その、テルダ、大山だ、あちこち守らせるのがさ、結局さ、うん、糸原を使いたいっていう風に見えちゃってたじゃん。
見えちゃってた。
まあ、まあ、実際そうだったんだと思うんだけど。う
ん、なんで大山が外野で糸原がサード守ってんだよ、みたいなのがあったんだよ。
そうそう、うん。それが今ないからね、うん。ファンとしてもストレスがないよね、今ね。
うんうんうん、
そうで、大山ね、テルサード、大山ファーストがっつりかまってるもんね。
うん、で、テルも、まあ、阪神で一番失策数は多いんだけれども、やっぱり、解説で、この間宮本慎也が言ってたのかな。やっぱ若い選手っていうのはもう場数、出れば出るほど守備上手くなるっていう話をしてて、
ね、う
んうん、実際テルの守備も安定してきたし、うん、その、やっぱそっから先に本当にそのプロの中でも名手って言われる選手になるか、普通に守れる選手になるかっていうのは違うけど、そこのある程度のところまでは多分使えば使うほど伸びてくんだよね。で、多分テルはまだそこまで伸びてる最中だから、サードの守備もどんどん安心して見れるようになったし、で、大山もやっぱもともとサードやってた選手だから、そのファーストでショートバウンドの処理とかうまいんだよね。
ハンドリングは大山うまい、抜群に。
そう。だからやっぱりそうなってくると、もうテルも、その他の内野手の3人も安心して一塁投げられるだろうし、
あとね、目立たないんだけど、大山肩強いんだよ。
うん。
大山肩強いんだけど、うん、その、
品のいい送球ね。
その、あれなんだよね、その、なんていうのかな、真正面に投げるのがあんま上手くなかったんだよね。だからサードは向いてなかったんだ、はっきり。ファーストはさ、取ってから一回体をひねるじゃん。ひねってセカンド投げるじゃん。だから、多分それが合ってんだよ。一回ちゃんと体を止められるから。それが合ってるから、大山はやっぱファーストで正解だよ、本当に。で、肩強いファーストほど頼りになるもんないからさ、実際問題。だから、そこも多分考えて、別にテルと大山逆でもよかったわけじゃん、本来。
そうだね。
を、多分そうしたのは、そういう意図があるんだろうな、と思って。し、やっぱその、守備がね、ポジションがコロコロ変わると、守備での負担が増えるから、バッティングに影響するっていうのを言ってたじゃん。
うん、
で、テルもさ、バッティングの調子上がるのと同時に守備上手くなってきたよね。
そう。でもこれもやっぱね、まあ、まあ、ひねた見方をすると、まあ、結果論なんだよね。村上と一緒なんだよ。村上はそれがうまくいかなくて、ずっと起用され続けてるけど、調子上がってないんだけど、テルも開幕してしばらくひどかったの。
だね。でも、休ませたよね、パッとね。スパッとナビ量に変えたよね。
まあ、そうだね。うん。そう、そう、まあ、確かにそれはあった。そこが高津との違いではあったかもしれない。
スパッと、その、打順下げるとかじゃなくて、もう、ナビ量に変えたんだ、そこで、スパッと。ナビリオがそれで勝ち越しホームランとか打っちゃったりしたんだよね。で、また戻ってきたん
で。で、まあ調子上げてきて、うん、今打点王だからね。
ね。まあこの間ね、7打点上げてましたからね。
うん、うん、
で。しかもさ、その木浪がまあめちゃくちゃ今すごいじゃないですか。う
ん、しかも開幕は大バッターだったんですよ。
実はね、うん、そう。で、これはずっと言ってたんだよね、開幕前から。もう最初から、おば
た。を使いたいってね。
ええー、なーってずっと言ってたんだよね。
で、俺ははっきり言うて、はっきり言うて。
はっきり言うて。
はっきり言うて、おばたも、木浪も、まあ、前も言ったけど、うん、これは懺悔の話ですけど、はい、まあ、何の期待もしてなかったんですよ。はいね、今更、木浪だの、おばただのが、その、ゴールデングラブ賞ベストナインショート、あ、ベストナインは長岡か。
逆、ベストナインは、中野。
ゴールデングラブ賞のショートの。
違う、ベストナインが、中野で、ゴールデングラブが長岡、
それは。だベストナインショートはセリーグナンバーワンショート。
まあそうね。
の中野をわざわざ動かしてまで出てくるのが、もう社会人6年目の木浪だったり。
小畑高卒だ
けど。小畑高卒だけど、
まあ、7年目かな、
ね。7年目ぐらいでパッとしないっていう。だったらさって思ってたんだけど、木浪がさ、もう打率、ね。
今3割1分とか。
3割ね。そう。こんな打つかっていうね。
そう。まあ、落ちてきて、最終的には2割5、6分では収まると思うよ、多分。なんやかんや。なんやかんや収まると思うけど、12分でしょ。
そうなんですよ。だから、その生きてるんですよ。セカンド中野がより生きてるんですよ。
そうなのよ。
で、これ。だって阪神って、今すごい勝ってるんですけど、あの、打線に穴が2つあるんですよ。
キャッチャーと
ライト。
ライトか。
ずーっと、で、まあ、ドンデって全く打線動かさないんだけど、打順を全くいじらない。
動かさないね。うん、あえていじらないね、うん、今年ね。
6番ライトって結構要のポジションじゃないですか。
うんう
んうん。6番ライトが穴なんですよ。
今そうだね。うん、
ずーっと、開幕はドラフト1位ルーキーの森下くんだったんだけど、やっぱり彼も打率1割台で、一回二軍も落ちてるし、で、二軍から上がってきた井上。
井上使ってたね。
使ってたけど、やっぱり井上も、 まあ、たまに打つぐらいだったし、で、あとは、
ギャルピースでしょ。
そう、ギャルピース、ミエちゃんね。
ミエちゃん。
新外人のミエセスも、まあ、だ全員打率1割台なんですよ。あとはもう本当にあの、本当にあの、これだけはあの、ちょっと岡田を評価できない、なぜ彼を使うんだの、島田海里。
あ、島田海里ね。うん、
まあ、使うにしても6番じゃないだろうっていう。
まあ、あえて動かさないところは、それは高津とも同じものを感じるけどね。
うんうんうんうん、
まあ、違いは、打つべき人が打ってるか打ってないかの違いだよね。そう
そうそう。と、やっぱ7番キャッチャー梅野。
ああ、梅野か坂本かね。
そう。が、まあ、梅ちゃんに至っては、まあ、打率も0割台だったと。時は、本当に6、7番が本当に全く機能してないっていうのが。だ本当8番の木浪が打ってるから助かってたっていう。
まあまあ、上位で点取ればいいから
そう、8番の、いや、そうだ、8番木浪が出て、送りバン、ピッチャー送りバントで2塁に行ってからの、近本中野で点取るっていうパターンがすごく多かったから、そうそうそう、近本中野って1、2番だけど打点ランキングが、
今上位にいるんだよ、ね、
トップ5に入ってるんですよね。
あれ、木浪をさ、8番に据えてるのってそういう理由だっていうの知ってた？
あえて動かさない
っていう。梅野とか坂本、キャッチャー8番でもいいわけじゃん、
うん、
本当は、
うんうん。
じゃなくて、その、あえて足の速い木浪や小畑っていう選手が8番にすることで、ピッチャーが楽、バントしやすくするためにわざと8番に据えてんだ、あれ。梅野や坂本、やっぱキャッチャーだし足速くはないじゃん、決して、うん。っていうバントの成功率を上げるっていうのと、ピッチャーの精神的な負担を減らすっていう意味で、わざとそうしてるんだって。
その考え方がさ、DH 反対派のどんでんらしいよね。
そう。まあ、ちなみに、僕も DH 反対派なんですけど。
僕も DH 反対派なんですよ。
はい、ありがとうございます。はい、でやっぱそういうところが野球の面白さじゃん。
そうそうそう。だって、どんでん言ってたその DH なぜ反対なんですかって言った時に。
監督は暇になるっていう。
そうね。さすが研究家なので。
研究家ですから。
よくご存知ですね、はいはい。あんな面白くもなんともないっていう話をね。
パリーグの時暇やったよって言ってたからね。
そう。うん。まさに、その考え方って、今の野球って要は1番から打てるやつ順に並べていくって考え方じゃん。
ただのフィジカルスポーツだ
から。そう。だったらもう、要は打席が1番回る順にいいバッターを並べていくって。
そ
うね。1番大谷翔平みたいな。まあそれはそれでメジャー流で、それで、まあね、勝てることもあるんだけども。でもどんでんがやってんのはその、何だろう。9番ピッチャーありきの考え方じゃん、それって。
そうそう。
あえて打てるけど、普通に考えたら木浪6番とかでもいいわけよ。
そうね。うん。
多分矢野だったらそうしてた。矢野ってか普通のまともな、まともなっていうか。
まあ、普通の監督なら上げてるよ。
セオリー通りだったら、もう、このチーム状況、その6番、7番が固定できてないっていうチーム状況だったら、どう考えても6番木浪に持ってきてるはずなんですよ。
そうね。うん、か、まあ2番木浪、3番中野、6番ノイジーとかで、
そう
だけど。
そう、うんうんうん。でもやっぱ3割打ってる中、木浪を8番から動かさないっていうのはそういう理由があるんだね。
そうそう、そういうこと。
うん。で、それが機能してるからね、実際。
そう。だから、本当に今、組織で勝ちに行ってるじゃん、岡田野球って。うんうん、だから、面白いよ、すごく
見て
て。うん、だから、その、なんだろうな、これ、まあ、すべてのことに言えることなんだけどさ、今、令和になったじゃん。
うん、
で、令和の考え方みたいなのが、いろいろと出てきてるじゃん。
うん、
ってなった時に、この国のね、大多数のダメなところは、昭和を全否定するわけよ、そうすると。
はい。
でも、昭和は昭和でいいところがあったわけだ、
うん。
だからあれだけ日本って戦後の復興でここまで先進国にまでのし上がってきたわけだよ。
うん、
で、だから、昭和のいいところを習いながらアップデートしていけばいいのに、
うん、
もう昭和ダメってなって全部ポンってなんか新しい価値観みたいなのをさ、
うん、
それこそ押し付けようとしてくるじゃん、今。
うん、
それ野球でも全体的、野球界でもそれがあると思ってんだけど。
うん、あるね。
あるじゃん。
うん、
その中で、どんでんって昭和野球じゃん、
うん。
昭和野球にアップデートして今のどんでん野球があるじゃん。
だからそのどんでんが就任するときにさ、
うん、
めちゃめちゃ叩いてたファンってそういう層じゃん。
うん、そういう層。間違いなく
そういう層。今更どんでん出てきて何すんだよみたいな、
ね。そうそうそうそう。まあだからどんでんとすら呼んでないだろうね、多分、ね。岡田だろうね、多分ね、
うん。
うどんだ、うどんおでんだしを知らないだろう
ね。そうなんだ。まあ、俺、リアルタイムで知らないですけど。
俺も見たことし、YouTube でしか見たことないけど。はい、
あれね。
はい、
あ、あてか、どんでんって通じてます？
そうだよね。岡田監督のあだ名ですよね。うどんおでんだしの CM に坂田敏夫と一緒に出てたのがきっかけなんだよね。
どんでんでんでん。
どんでん、そう、うどんでんでん、どんでんでんでん。このおだし何でんでんでんだっけ？で、どんでんでんでんみたいなこと言ってんだよ、
ね。っていうのを、まあ、自転車界では有名なね、
はい、
エスキーナっていう、
ほうほう、
レストランのね、
はいはいはい、
オーナーがね、竹口さんというマコッツがいらっしゃるんですけど、
はいはい、
マコッツと一緒に、マコッツも阪神ファンだからさ、
はいはい、
どんでんどんでん言ってたらさ、
はい、
宝くんどんでん知っとんのみたいな、ね、
あ
になって、まあ一応知識としてはみたいな、 お、あの CM 関西の恥やから輸出しないでほしいわみたいなことをまあゴツが言ってたんだけど、でもね母親に聞いたんです、僕、
うんうん、
母親の生まれも育ちも埼玉県の母親に聞いたんです。はい、母親のどんでんの CM 見たことあるらしいです。
あるんだ。
だから東京でも放送してたらしいです。
あ、そうなんだ。へえ。
なのであのある一定以上の年齢の、あ、まあ、このポッドキャスト聞くのは多分おっさんばっかりなんで、おっさん方は多分どんでんでんでん知ってるんじゃないですか、ね、
なるほど。どんでんでんでんね。で、されたよね。極端に主語を抜いたりとかさ、オーンだの、そらそうよだのばっかりだからさ、その文字にするときにすごくカッコで補完が必要っていうことでね、それがどんごだの、どんこめだの言われてんだよね。まずネタとして面白いじゃん、あの人って。
うんうんうん、
ネタとして面白いけど、解説結構ちゃんと聞いたんだよ。
いや、解説面白かったよ。
すごい理にかなってんの、うんうん、解説が。
うんうん、
まあ、あれですよ。とりあえずは、阪神いいですよ、本当に。
だから、まあ、はい、そろそろね、そろそろまともに、もう2時間喋ってんじゃん、もう。
もう2時間行きました。
はい、喋りすぎですよ。
そうですか。高津に熱くなりましたね。
高津に熱くなりすぎですよ。
はい。
誰も聞いてないです。パターンですよ、すいません、また。これですよ。野球の話だったら何ぼでもできる、これですよ。
できるからね。
これなんですよ。
あと、まあ、やっぱ、どんでん絡んでくると熱くなるよ、
俺は。やっぱね、もう今日熱くなる要素がいっぱいあったんですね。はい。はい、じゃあ今年は、どんでん応援してください。
してます。
多分、ヤクルト多分ダメだと思うんで。
うん。いや、もうダメだよ。
はい。
いけて3位だと思う。
はい。ただでさえチーム状況悪いのに、あの、野戦病院化してきて多分、やばいと思うんで。
野戦病院化してきてるし、あとファンが諦めてるから、ね。
はい。ということで。
阪神優勝おめでとうございます。
やめろ。やめろ。
あ、ちなみに、最後にもう一個だけ、どんでんが抜群にうまいのはメディアの使い方。
それはね、うまいね。
うまい。メディアで選手を褒めるんだよね。
それは、誰だっけ？やってたのは。ノムさんだっけ？ノムさんだよね。
野村は、まあ、褒めるというより怒るだけどね、どっちかっていうと、野村の場合は。
いや、ノム。
けなすに近いけど、ね。
うん、いや、違う、ノムさんはほら、面と向かっては絶対褒めないけど、こっそり褒めてたって記事書いといてくれみたいなことを言ってたのは確か野村だっけ、星野だっけ、星野か。
星野はやってたと思う。
星野だな、確かそう、うん。だからまあ、星野時代ずっとコーチやってたからね、どんでんはね。その辺見てたのかもね。
だってやっぱ選手時代もタイガースだから、うんうん、やっぱそういうとこ分かってんだよ、そのメディアの扱い方。
うんうんうん。そう、良くも悪くもメディアもファンもうるさいチームだからね。だからそれをどれだけうまいこと乗せるかっていう。
よく分かってる、本当に。うんうん、分かってらっしゃる。
うん、
じゃあ、阪神優勝おめでとうございます。
やめろ。やめろ。あれしてまうやろ。
あかん、阪神優勝し
よう。
優勝って言っちゃいけない。やりそうだな、そろそろな。
やろ。そろそろやりますよ。でも、どんでんは絶対あれに矢野、みたい、矢野はあの番組にのこのこ出ていったんだよ。どんでんは絶対出てかない
と。今年は、いや、てか、むしろ、球団上げて阻止すんじゃね、そこは。
そう。もう、もう ABC できんですよ、もう。またあんなんやったら。
だって、あれでしょ？なんだっけ？ 3K、サンスポだっけ？岡田監督就任っていうのを先越して、
うん、
フライングで発表し、記事書いたところを、就任会見呼ばなかったらしいじゃん。
うん、ああ、そうなんだ。
出禁にしたらしいよ。てか、サンスポ確か阪神出禁なんじゃなかったかな、
今。ああ、やっぱね、阪神っていうのメディアの、あれ、ゆるゆるだったんで、
うん、
情報漏洩しまくってたんで、昔はね。そうそうそう。最近やっと硬くなってきてね、その辺ね。
そう。めちゃくちゃ強いからね。
うんうん、
だから岡田が徹底してる、そこ。
そう。だからそういう意味でもうまい、ね。
うまい。本当にうまい。
はい。
はい。
ABC はできに、ね、なんか俺、関西のそのテレビ局事情よう知らんけど、
はいはいはい、
関西にその阪神タイガースを主に応援してる局が、だから、
カンテレと、
2局あって。
ABC でしょ。
だから3テレビよ。
あ、3テレビ
そう、3テレビと ABC が大体2局あって、3テレビはめちゃくちゃファンにも評判いいんだけど、ABC はね、ファンにも評判悪いんだよね。
だって、あれだもん。俺、大阪出張行ってたじゃん。
うん、
まあ厳密に言うと兵庫なんだけど、うん、三宮出張行った時、
うん、
地上波で阪神戦2局でやってんだよ。うん、
すごいよね。
ね、びっくりだよね、ね、本当に。
そらね、野球つけてなるよ、ね。
なるよ。だから、やっぱね、あれ、生活がかかってんだよ、阪神ファンっていうのは。そう。
ということで、
はい。
まあ、はい。プロ野球中間報告会でした。5月の27日。交流戦を前にした、
はい、
まあ前半の前半が終わったところということで、
はい、
今シーズンのプロ野球中間報告会、
はい、
一応今の順位表だけパッてさらっておきましょうか。
いいです、言わなくていいです
、首位阪神タイガース、
イエーイ、どんでんどんでん。
2位が、6ゲーム差で
もう6ついてんのか、今。
はい。
早くね。
今日も負けてるからね。中日2連勝ですよ。
0.5 差じゃん、これで、ついに。
あ、そうっすね、そうっすね。はい、2位が6ゲーム差で DeNA。
番長、番長。
はい。1.5 ゲーム差の3位が広島。
あ、そうか、カープか。
はい。
カープか、そうか、連勝したからカープになったのか。
はい、で、0.5 ゲーム差の4位が巨人。そっから5ゲーム離れてヤクルト。で、最下位が 0.5 差で中日ドラゴンズということになっております。
誰が予想したよ、この順位。
ねえ、ねえ。まあ、ヤクルトが計算外すぎるよね。ヤクルト、でもヤクルト以外順当じゃね。
そうね、中日が最下位はもう順当だもんね。うん、おちさんごめんなさい。
はい。まあ、立浪も高津と同じぐらい見てるとひどいからだ。
うん。いや、うんうん。だから、ヤクルトと広島が逆なんだな。
そうそうそうそう。うん。はい。
はい。
以上です。
6ゲーム差ついてんのかも。45試合で貯金16ってやばいね、マジで。
ねえ。これで今月阪神17勝4敗だからね。
去年のヤクルトの6月じゃんか。
うん。ま、すべては交流戦次第ですね。
そうだね。交流戦次第だね。
はい。あ、これだけいいですか？
はい。
ドンデンの阪神が首位独走してるじゃないですか。
はい。
パリーグの首位がロッテなんですよ。
そうなんだよね。まさかのね、33
点。334の再来かと言われてるんですけど。
はい。
はい。以上です。
でもロッテってさ、これで優勝したらさ、
うん、
本当の意味での優勝って超久しぶりだよ、
ね。1974年以来ですね。
49年ぶりってこと。
そういうことになります。
やって、言ってほしいけどね、このまんま。
ロッテはね、うん。そうなんですよ。
ロッテだけに？
シーズンの優勝はね。
ロッテだけにそうなんですよ。
そうなんですよ。そうカツオなんですよ。
そっちじゃないでしょ。アイスの方でしょうよ。
いや、そうさんでしょ。二角一層でしょ。
わ、まあ、かるよ、わかるけどさ、はい。アイスの方でしょ、はい、そこは。
吉井がすごいよね。
まあやっぱ、投手起用に関しては、間違いなくうまいだろう
なと思ってた。ロッテってマジで、メンツ見たらなんで首位にいるのか全く理解できないからね。
ああ
特に打線。
そうね。
だ2011年の落合中日のような首位だよね。
そうね、うん。無駄に足の速い選手だけいるって言ってたからね。まあ、あとあれだろうね。ポランコとメルセデス巨人から取ったのがでかかったんだ
ね。ポランコ打ってねえよ
打ってねえのか、うん。メルセデスがそこそこ活躍してんのか。
うんメルセデスも使い方がうまいね。
うん。
うん。で、吉井やっぱ、もう、投手教養は、まあ、もともとね、名投手コーチでずっといろんな、
ね、
いろんな
球
団、まあ、もちろん。
コーチやる球団全部優勝させてるわけだから、
ねうん。で、WBC も。
優勝しちゃったからね。
うん、WBC にだってさ、今年新任監督がさ、オープン戦の最終盤にさ、チームを抜けるっていう。
ね、本当
だよ。それで、あれ、吉井はまあ、嫌だったろうね、正直ね、WB。
だと思うよ。
もっと先にその日本代表コーチの仕事があったからしょうがなく言ってたけど、うん、普通に考えたらありえないじゃん。
で、しかも代表だからね。
うん。
それでさ、自分はロッテの監督に戻ってさ、他の選手を、他の球団の選手を預かるわけでしょ。
そう。
絶対嫌だよね。
絶対嫌だよね。
何のメリットもない
よ。うん。
いやでも皆さんぜひね、一回、ドンデンの解説を聞いてほしい
解説。解説は聞けないっすね、今。
あのね、YouTube に、うん、どんでん YouTube やってくださいっていうチャンネルがあるんですよ。
そんなチャンネルがあるんですか？
で、どんでんの解説者時代のにね、
はい、
ご丁寧に字幕をつけて、
うん、
めっちゃ大変だと思うよ。
うん、
全部字幕をつけて、上げてくださってる方がいて。
うん、あじゃあ Twitter に貼っときますね。
お願いします。ショ
ーノートに、
はい。めちゃめちゃ理にかなってる上、
はい、
その字幕があるからめちゃくちゃ面白いんですよ。
なるほど。
はい。あなたにも後で見せてあげます。
わかりました。
ぜひ、ヨンドンデン YouTube やってくださいさんを聞いてもらえると、彼の良さがわかると思います。
はい。わかりました。
はい。
ということで、プロ野球中間報告会でした。
はい。ありがとうございました。
森谷さんが忙しいからさ、
はい、
あんまり頻繁に来れないからさ、一回が長くなるんで。
でも、まあそうね。まあ言ってもらえればもっと開けるよ、全
然。ほんと？
うん。
はい。
決算期さえ終われば、比較的緩やかになるから、
スケジュール。はい。ということで、なんか最近ご宣伝なさることとか、ありますか？
もし、この後、次撮るんだったら、俺、それこそ、埼玉で歌うの、今度。
それはね、いつ出すか分かん、これはタイムリーなんでだから、これは直近に出すけど、次撮るとしたらいつ出すか分かんないから。
どうせね、埼玉で歌うのね、9月末だから。
あ、そうなんですね。
まだ大丈夫です。ここじゃなくて。
あ、そうなんですか。
はい。
はい。じゃあ、次週ご期待ください。
よろしく。
また、健太郎かよ。
いや、まあ、呼ばれれば喋ります。
はい、はい、ということで。 はい。
お疲れ様でした。
LDKFM 第36回でした。
はい。
ハッシュタグ LDKFM。
はい。
ハッシュタグ LDKFM で、感想ツイートをドシッドシッとね、送っていただくと、僕のバイブスが上がりますので。
バイブスですか。
はい。最近僕のバイブス上がってないんでね、もっと感想聞いたとかね、
はあ、
プロ野球興味ねえよだけでもいいんで、一言だけでもつぶやいて。
ぜひ皆さん、感想文に阪神優勝おめでとうございます。
やめろ。やめろ。ブロックすんぞ。ということでね。はい。というのと、ペイトリオンサポートも引き続き、どしどしと募集しておりますので、ペイトリオン限定コンテンツもね、ケンタロウと、ルージュの伝言の、100億回ぐらい、擦られた、ルージュの伝言の歌詞を今更読み解くみたいな謎の回とかをね、アップロードしたりだと、あと、ウスキネレーシングの加藤健吾と酔っ払いながら話した回とかをね、近々アップロードしようかと、まだ聞いてないんで、あまりにもひどかったらアップロードしないんですけど。
あ、ルージュの伝言まだ上がってないんだ。
今、上がってます
もん。上がってんの？
はい。
あれは。
いろいろ、ペイトリオン限定コンテンツ等も更新しておきますので、気が向いたら、清き、数ドルを、私に、チャリンと、よろしくお願いいたします。ということで。
お願いします。
ということで、第36回でした。
はい。
ゲストは、いつもの森谷健太郎さんです。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。